女の決め時ライフプロデュースのすすめ。おはようございます。エリさん、今日もお疲れ様でした。さて、ここからは勇気と元気をお届けする女の決め時ラジオの時間です。この番組は美容と健康をマネージメントする力をつけるムティアラの提供でお送りいたします。私は番組パーソナリティのエッセンシャルボディマイスター服部雅代です。今週もよろしくお願いします。女の決め時ラジオは仕事、結婚、出産、育児、介護、その時々に大きな役割を担う女性がその時どう決断して自分の人生を決めてきたか、ゲストの決め時をお聞きし、誰もが悩む瞬間にどう思い、どう決断したのかにスポットを当てます。それを聞いたリスナーの皆さんが一歩を踏み出すきっかけになり、その決断の連続が自分の幸せを自分でつかむ充実した人生になっていく、まさにライフプロデュース番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、今日のゲストは日本ファーストコーチ普及協会会長であり、お母さんの学校の校長でもあられます北口良平さんと北口弥生さんご夫妻にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、今日も聞きたいことがいっぱいあるので、もう早速お二人のご紹介の方から私の方でさせていただきます。はい、良平さんからさせていただきます。良平さんは高校の教師として指導者をスタートされました。教育委員会を経て文部科学省へ進むも、国の教育を変えたいと燃えていたが、大きな組織ならではの体制やしがらみに限界を感じ退職されました。地元に帰り、脳科学に基づいたぐんぐん伸びる指導法を確立し、バスケットボール部顧問として公立高校でトップクラスの成績を上げ、国体チームのコーチなどを務められました。もっとこの指導法を普及させるべく、企業や教職員、 PTA や保護者向けの教育講演を経て、2019年2月にお母さんの学校を開校されました。一方、弥生さんは幼稚園の教師を12年経験されました。ご自身も3人を育て、お子さんは塾に通わず、中高ではトップクラスの成績、自発的にそれぞれの道を決めて大学などへ進み、社会人へ。子育て中のママを応援したいと、お母さんの学校の営業役を担っておられます。ママと子どもの応援団として、いろいろな子育てのコツを発信したり、子育ての悩みを共有しながら共に成長できる場所づくりを行っておられます。ということで、良平さんはコーチングを、ね、取り入れた教育指導法をされているということで、うん、はい、もう聞きたいこといっぱいあるので
よろしくお願いします。はい、
まず良平さん、はい、最初は、熱血高校教師というふうに聞いてますけど、いわゆる水谷豊の熱血先生のあのテレビドラマさながらみたいな感じだったわけですね。でその時抱いてたその国の教育っていうのを変えたいっていうふうに思われたそうなんですけど、どんなところを変えたかったんですか？
そうですね、その国の教育を、変えたいと思うんですけど、大学出てすぐ高校の現場に行った時に、やっぱりその当時は締め付けというか、遅刻したらもう例えば熱が出ててとか、親が調子悪かろうが関係なく、遅刻は悪だとか、
遅刻は悪やった、
給食食べなかったらそれは悪だみたいなとか、その自分でどう自主性を伸ばしていくかっていうふうな、そのことに限らずね、教育時代がそうじゃなかったので、先生に言われたことだけやっとけみたいなのが、なんとかそれを子どもがもっと自分の可能性を信じて伸びていけるように変えていきたいなっていうのがありましたね。
なるほど。その子どもたちに、をこう自主的に伸ばすっていうこの目線って、いつから良平さんの中に備わったんですか？
あの自分もそうだったと思うんですよね。その、うん、こう封建的にこれをやれやれやれって、うん、まあ、スポーツバスケットずっとやってて、うんうん、その部活動の中でも、うん、やっぱりその指導者なり、うん、先生の言う通りにしないといけないとか、うん、親の通りにしないとか、うん、それにすごいあの反発を感じてたのは確かですね。でも、ね、反発だけだと、はいはい、あのなんですかね、嫌がられてしまうというかあっち行けで終わってしまうので、うんうんうん、反発しながらも、うん、こうなんとか乗り越えていくっていうことをしてたんですけど、うん、でもそんなあの反発しなくてもいいようにある程度ですね、うんうん、あのなくしてあげればもっと伸びるんじゃないかなっていうのはありましたね、うんうん、自分。
なるほどね、はい、であのこの脳科学に基づいたっていうのが大きな特徴だと思うんですけどね、はい、脳科学を取り入れようと思った、はい、出来事というか、はい、なんかこう、まあ、今までのやり方ではあかんみたいなのを思われたんですよね、
はい、そうですね、うんうん、はい、
それってどんなことがきっかけだったんですか。
あのね、まあ、脳科学もそうだし、うんうん、スポーツ心理学とかね、いわゆるメンタルトレーニングとか、うんうん、大脳セリカとかそのいろいろ勉強することになるんですけど、はい、きっかけはその最初行った高校のあの熱血教師からね、はい、で夜も遅くまで練習させてたんですよ。
あ、うんうん、ありまし
たね。大体いますよね、うんうんうん、で厳しく言うし、うんうんうん、でそこからあの転勤になって、うん、26歳ぐらい、はい、そしたら定時制って言って夜間 の、はいはい、あの高校生そうで、進学校だったんです、うん、なのでもう部活動する時間も5時半までとかね、うん、で時間が短くなって、でも子どもたちはもっと上手くなりたい、先生俺たちに教えてほしい、うん、僕も専門性だけはあるので、うん、もっと教えたい、うん、で時間がない、うん、強くなりたい、うん、でどうしたらいいかなっていう時に、うん、その大脳生理学だのスポーツ心理学をしてるおじさんを紹介してくれたんですね、うんうんうんうん、あのその話を聞いたのはあのテニスを教えてはる人なんやけど、うん、尼崎で、はい、この人にかかったら、うん、全然初心者の女性の方でも、うん、すぐ上手くなっちゃうねんって、
へ、
うん、でその裏なんやねんっていうので、うんうん、その人の主催する、はいはいはい、その講習会に行ったら、はいはい、その脳科学的なスポーツ心理学をうまくアレンジして、そのテニスの初心者の人に伝えたり、はい、どう集中力を上げるかとかやってはったんですよね。
なるほどな、確かに昔って長くやれば上手くなるみたいなね、うんうん、そうそう、なんかこう、うん、量はい、はい、量をこなせみたいな、ね、ね、はい、感じだったですね、
はい、確かにそれもそうなんですけど、はいはいはい、量だけではやっぱり質をしっかりっていうことを気づかされたというか、うん、はい、それも本当に目から鱗でしたね、はい、
なるほどな、その限られたなんか制約もある意味ちょっと必要ですね、うん、その限られた中でこう頑張れみたいな、
なので工夫するんですよ ね、
ね、はい、あ、なるほど、はい、分かりました。じゃあその今までの熱血から、うんうん、そうやって脳科学とかを取り入れたら、はいはい、制度どう変わったんですか。
いや、ね、まずね、うんうん、集中力が上がってね、だから練習時間短いですけど、うん、最初からもう何ですか、フル稼働なんですよ。
は
その前の学校はあのちゃんとやっとかんと先生また怒りよるわとかどうせ時間長いからあの、まあ、最初があまり全力でやらんとこかってなってたんですけど、うんうん、もう集中力がガッてかなり上がったの で、うんうん、で自分たちでこうチームワークを良くしていくっていう動きが出てきましたね、
うんうんうん、
だからもう部活の自体も集中してるし、はい、楽しい雰囲気やし、はい、あのいいプレーには OK って言って、はい、もうみんながなんかこう熱い感じで、ね、そうそうそうそう、はい、そうなってきましたね。
なるほどなるほど、うん、じゃあその、まあ、そうやって生徒が変化をこう、はい、ご自身の指導を変えて、はいはい、やっぱり目の当たりしてきて、はい、でそこからまあお母さんにこう目を向けていくわけじゃないですか、うん、はい、それはまたなんでなんですか。
あの、まあ、それは高校生ですけど、うんうん、あとまあ小学生にバスケットを教えたりとかスポーツを教えたり、うんでまあ、大学でも授業してるんでね、トップアスリートの学生とかにも教えたりするんですけど、うんうん、先生とその子どもたちとか関わってる時間って一日の中に限られてるので、はい、あのいくらそのいい指導をしても2、3時間ですね、一日の、うんうん、ね、家帰ってやっぱお母さんにと会話したり接したりとか、うん、家でどう言われるかでやっぱりメンタルって変わったりするので、うんうんうん、脳の仕組み上ね、うんうんうん、だからお母さんが変わって家庭でもいい状況のメンタルでいられて、うん、で指導されるのもいい状況でいられて、なおかつ学校の先生もいい言葉がけなり指導する先生だったら、うんうんうん、一日中その子の脳にとってはいいホルモンばっかり出すからいい状態が作れるんじゃないかと、だからお母さんにも協力してもらおうと。
なるほど、うん、 そうですね、教育現場だけでやっぱり時間的にも、はい、で家庭にもっていうところでお母さんのにも指導していくっていうのがちょっと視野に入ってきたわけですね、はい、なるほどなるほど、分かりました。でまあ、今ずっとこう脳の話、はい、脳科学の話とか脳のことをいろいろ言っていただきましたんですけど、この例えば、どんなことが、脳の仕組み、はい、なんか、難しかったりするんですか。
いや、その難しいこといっぱいあるんですけど、はい、それをいかに分かりやすく家庭でも使えるように伝えるかっていうのが僕の仕事かなっていうふうには思ってて、
どんなこと、
はい、例えばね、脳の仕組みってね、最初に自分にとって、まあ、プラスかマイナスかのレッテルを貼っちゃう癖があるんですよね。
ほう、はい、ほうほう、
だから学校の先生ね、4月に初めて先生来られて、はい、服部さん何してるのって最初に怒られちゃったら
嫌な先生ね。
そうでレッテルを貼っちゃうんですよね、はいはいはいはい、そしたら、もうあとその先生がいくらいいこと言おうが、大事なこと言おうが、あの先生嫌いってレッテル貼ってるから、脳のその奥深く記憶の残るところまで入っていかないんですよね。
は
い、でも服部ちゃん大丈夫って、優しく言われたりとか、あの先生いい印象やなって、例えばいい匂いしたなでもいいんですけど、何かいいプラスの五感で感じたりとかしたら、その先生の話が、しょうもない話でも十分記憶に残るように入っていくっていう仕組みがあるんですね。プラスかマイナスかのレッテルを貼る癖があるっていう、
ね、なるほど、はい、まあ、第一印象大事っていう、話もありますですけど、なるほどね、はい、そういうこう、じゃあ第一印象も脳に基づいてるわけですか。
脳の仕組みに基づいてます。
なるほどね、は
い、
でそのじゃあかそのレッテル貼ってしまったら剥がれないんですか、
はい、いやいやそれはね、プラスにどんどんすり替わっていくんですよね、はい、
そういう方法もまた脳の仕組みを変え、はい、やっていくわけですか、はい、なるほどね、はい、それってやっぱり知ってると知らないのではこうどうしてもさ子供の育て向き合っていると、
そうですね、
こうせな、もう寝る時間遅なるとかね、なんかこういろんなこう思いがしますけど、もっとこう言ったら時間短くて子供が気持ちよく動く方法が脳の仕組みを使えばいい
あるんですよ
ことか、
はい、
なるほどね、わかりました、ありがとうございます。でまあそういうこういろいろなこう仕組みを具体的な例を使ってやっていくのが、まあお母さんの学校なのかなというふうに思うんですけど、
はい、
そもそもねその子育てって学ばなあかんもんなんでしょうかっていうのがすごくちょっと心の片隅に、すごいねいうことを教えてもらったりとは思うんですけど、
はい、子育てって、まあ、学んだことがないですよね。授業でねちょっと家庭科とかであったりするのかもしれないです、あんまりね深くないし、自分の子供用の子育て学ぶ機会もないので、
ないです、
はい、でそれが本当に正しいのかどうかってやっぱり人は自分がされてきた、ね、経験則とかで考えるんですけど、今時なので脳の仕組みで一応照らし合わせる物差しになれるんじゃないかなと、脳の仕組みが活用することがですね、
なるほどね、
そういう意味で学んだ方が、分かりやすいというか、お料理でもそうですよね、自分で考えてなんか最高の料理を作れるぐらいのね、シェフならいいですけど、あんまり慣れてないときは、なんですかね、レシピとか、
見ます見ます、
おばあちゃんの知恵とかをね、教えてもらった方が簡単に作れたりしますよね。それと同じだと、脳の仕組みもコツで分かりやすかった、こういうふうに子供がごねたときはこう言えって先生言うてはったなみたいな、いっぺん試してみようと、うまくいったなと、ならずっとねだんだんこねる子供と向き合ってなくても、お母さんの方のストレスも軽減されると思うんですよね。
なるほどね、なるほどね、でそもそもなんか子供のね、今の現状ってね、まだ子供が小学校行ってないね、でうちの場合はあれよくまだ分かんないですけど、そのなんていうのかな、置かれてる状況って昔と今ってずいぶん違うんですか。
そうですね、
レッテルだったりしても、
プラスとマイナスのレッテルの話ですると、まあ、たくさんプラス要素とマイナス要素とね、昔の方がいろんな人と接するから、要はなんかけなされる人も多かったけど、褒めてくれる人も多かったかなみたいな、
その接する
そうそう
周りの人と接することが今より昔の方が多かったってことですか。
一つはね、僕は要因として考える、なのでただ学校に行くだけで、何々ちゃん偉いねって近所の、ね、女性の方が、褒めてくれたりとか、今日もよく帰ってきたねとか、もしくは近所のお姉ちゃんが、何々ちゃん滑り台上手に滑るようになったねとか、その褒めてもらえる要素もいっぱいあったと思うんですよね。ただ マイナスの要素もあると思うんですよね。で先生に叱られたけど、うん、おばあちゃんが一緒に住んでて大丈夫大丈夫って言ってくれたりとか、うんうん、でも今はねお母さんと、まあ数少ない、
はい、
うん、
各家族ですね、
そうそうそう各家族で、うんうんうん、きっかけが少なくなってるのかなと、うんうん、だから先生に怒られるっていうマイナスの出来事が、うんうん、他のプラス要素が少ないためにすごい大きなこととして子供も捉えちゃうんじゃないかなっていう気がするんですね。
なるほどね、うん、なんか今の子供がすごい打たれ弱いのかなって思っているのは、うんうんうん、そういう環境の面も多い、
ね、と思いますね、
は
い、
なるほどなるほど、分かりました。じゃあそのお母さんの学校ですけど、はい、どんな方が来られるんですか？
そうですね、初めは私の、まあ、友達のお母さんだったりとかだったんですけど、うん、やっぱりその、最近は、まあ、その来てくださった方 の、うん、お友達とかやっぱり困ってらっしゃる方とか、うん、あとは、まあ、それを知って、まあ、ちょっと自分の周りの人に伝えたいっていう方も少し増えてきてますかね、うんう
ん
う
ん、
はい。
子どもさんの状態とすれば、そのお母さんのお子さんって、
はい、年齢ですか？
大きい、
うん、いろいろですね、うん、中高生の方もいらっしゃいますし、うんうん、今来てくださってる方は一番小さい方で2歳、
うん、
で一番大きい方で大学生っていう方、うん、いろいろですね、うん、はい、小学生もいますし、
そうしたらいろいろな子どもの年齢に対応できる。
そうですね、
はい、なるほど、わかります。
もちろん子供だけじゃなく、うん、旦那さんの、うん、についてもそうですし、
まあ、人やから
職場の同僚とか脳の仕組みは一緒なんで、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんとの対応とかもうまくやっていけると思います、うんうん、
なるほどね、わ、はい、かりました。一方その北口さんのね、今日はご夫婦で来ていただいてるので、はい、お子さんの子育てについて聞きたいなと思うんですけど、実際今でもプロフィールでもご紹介しましたけど、実際塾行かんと結構衛生付きやったってことなんですけど、どんなことをしてはったんですか？
そうですね、うん、ちっちゃい時チャレンジ、あ、言っていいの、はい、とかを、うん、まあ、やって、それをできてないところは私がこう、うん、一応何ヶ月かに1回こうチェックして、うん、でその時もなんかやってないじゃないじゃなくて、こんだけ残りあると、うん、なこれを何日でできるっていう感じで本人に決めさせて、うん、でこう書いて、でできたら消していくみたいなのとかはしてましたかね、サポートとして、うん、だからやってないからダメやんじゃなくて、うんうん、そのできてないとこをこれだけできてない、うん、であと何日の間にこれだけしなあかんから1日何個しようかみたいな感じでは子供に一応決めさせて、
ああ、はい、誘導してたんですね。
そうですね、今
言われる、はい、なんかこうこれやってへんからご飯食べさせへんとか昔はよう言われてましたけど、はい、そんなことはせず、
そうですね、はい、あんまりだからできたからご褒美もうちは、うん、点取ったから何買ってあげるとか、うん、そんなんはなかったですね、はい。よし、
それはこう教えてはったんですか、ご主人が。
講義的には教えてないですけど、うん、自分がそうするようにと、うん、奥さんに対してもできるだけそうするようにはしてましたね。
しない間にコントロールされた
ということですね、はい、なるほど。まあ、でもそういう子を聞いたらこう本当に家族全員がその実質的に自分たちのやりたいことをやってっていういい関係性が作れたっていうことですよね、
うん、そうですね、
はい、なるほど、素敵、わかりました。じゃあそのお母さんの学校についてより詳しく後半ではお聞きしていきたいと思います、
はい、健康は自分の可能性を広げること。痩せるだけじゃ物足りない方、ニキビ肌で自分に自信を持てない方、そんな方の心に寄り添い予防医学としてのエステティックを行っています。顔も体も心もここ一つで完了。幸せをつかむボディメイク、生き方がワンランクアップするフェイシャルエステ、私らしく生きるために必要なメンテナンスはプライベートサロンムティアラにお任せ。
はい、じゃあ北口さん、はい、このねお母さんの学校を通して伝えていきたいこと、はい、あの使命 など、はい、ぜひ聞かせてください。
はい、やっぱり僕たちはそのスポーツを通してとかで子どもたちが、まあ、それはスポーツきっかけで自分のやりたいこととか、自分が世の中人のためにやりたいこと、貢献したいことを自分で歩んで掴んでいって世の中をもっともっと良くしていってほしいと思うんですね。でその子どもたちがこれから未来を担う子どもたちが原動力になるのはやっぱりお母さんなんですよね。脳のことを勉強すれば勉強するほど、お母さんがやっぱり元気でいることが子どもたちがよりどころとしてどんどん前へ行動していける、っていうことが分かったので、じゃあ逆にお母さんをサポートしていけたらいいなと、僕ができることでお母さんに貢献できることは何かっていうと、脳の仕組みを使ってもうちょっと楽々子育ての参考になりますよとか、また1ヶ月ぐらいやってみたけど、北口校長もうちょっとうまくいかないと、じゃあこうやってみましょうかと、そういうことの手助けができてお母さんのストレスが解消されることで子どもたちがもっと元気にいろんな好きなことができるし、お母さんが夢を助けてあげるノウハウも持っていただけると思うし、何よりその次にお母さんがまだまだ人生100年時代ですから、自分の才能子育て終わった後にも輝かして、世のため人のためもしくは自分のために綺麗でいてほしいなって思うので、サポートがすることが自分のこれからの使命かなというふうに思っています。
ありがとうございます。じゃあ営業を担当している、はい、弥生さんが、はいはい、
そうですね、やっぱりこうなまだ何人か卒業したお母さんたちもお話聞くと、やっぱり苦しかったと子育てが、だけどここに来て、そんなに苦しまなくてよかったんやっていうことが分かって、本当によかったっていう感想とかもいただいてたり、そのたったいつも怒ってしまってたんだけど、それをこううまく習ったことを使って怒らなかったことで子供が笑ってくれた、でそれを怒れなかった自分もすごく嬉しかったし、自分のことを褒めれたっていうお母さんもいらっしゃって、だからそういうのを聞くと本当にちょっとしたきっかけなんですけど、みんな知らないだけで誰でもできることなので、ぜひそういう人がたくさん増えて、でそれをうちに習いに来なくてもそういうふうにしたらいいんだよっていうお母さんが増えてくれると、多分助け受けられるお母さんたちはたくさんいると思うので、教科書のない子育てなので、自分がやってもらったことしかみんなできなくて苦しんでると思うので、そこをちょっと目線を変えてもらえたらいいかなって、それをまたお母さんたちを応援していきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。なんかすごくお二人の熱い思いをお聞かせいただけてこれが本当にお母さんに必要な、感じがします。でこのお母さんの学校の詳細なんですけれども、今度はいつから開校されるんでしょうか。
4月の15日の水曜日から谷町で 6丁目の方で、で、私の氷園でのサロンの方では4月の28日から、3期生と4期生、今募集しています。
大体何人ぐらいでやっておられるんですか。
最低人数は、4名からで、マックス8名まで。
最大でも8名、
はい、シェアの時間をたくさん取りたいので、一応8人まで、で、今のところどちらも2人か3人あと空席があるので、
ということです。で内容なんですけれども、全7回になってます。これ7ヶ月に分けてやるって感じで渡ってやってい
く、そうですね、大体1ヶ月ぐらい間空けて、自宅で試してもらいながら振り返るということです、
ですね、でこの内容ですが、褒め方であったり叱り方であったり、ポジティブ、伝え方とか、そういう子どもの、タイプ別にやるとか、なんかすごい興味津々な、いろいろ深い内容になってます。こういったことは、どこを見ていけばよろしいでしょうか。日本ファーストコーチ普及協会のホームページですね、こちらに載っているというところですので、皆さん何で検索したら出てきますか。
ファーストコーチってカタカナで検索してもらったら、日本ファーストコーチ普及協会のページに、
出ますね、で、今現在はこのお母さんの学校専用のホームページをまた今作成中ということで、今のところこのファーストコーチっていうふうに検索していただくと、その出てくる日本ファーストコーチ普及協会のホームページがあって、そちらをご覧いただければということですね、ぜひ皆さんのもう結構あと2名、2名ずつぐらい、
そうですね、2名と、うちの皿の方は3人、
ということですのでね、谷6と 寝屋川、ねねね、ところにあるということですので、はい、であの問い合わせしたかったらこのホームページから問い合わせですかね。
そうですね、はい、
はいはい、であとあの弥生さんのブログアメブロでも、はい、あのこうお母さん の,、はい、あの子育てのこととか、はい、あのいろいろ情報が載っているのでブログを読むだけでもすごくためになりますね、はい、なんか力がもらえます
ありがとうございます、
はい、っていうところでぜひブログもご覧ください。
夢の種。
はい、今日もとうとうエンディングとなりました。北口さんいかがでしたか。
はい、あの、まあ、楽しくお話しさせてもらいまして、はい、お母さんの学校をうまくあの皆さんのためになればなと思っています。
ありがとうございます。弥生さんはどうですか。はい、
初めてだったのでちょっと緊張しましたけど、うん、はい、でも楽しかったし、はい、あのたくさんのお母さんの笑顔が増えたらいいなと思ってます。
ありがとうございます、はい、もうねお二人あのと面と向かって私今収録してるんですけど常にやっぱりコーチですよね。笑顔で見てくださって、私もなんかこう多分促されてるんやと思います。踊らされてるんやと思います。ですけどね、あのぜひ皆さんの一つでもねあの取り入れていただければというふうに思います。皆様あなたの心には何が残りましたか。皆さんも番組の感想やリクエストなどぜひ専用アプリ番組ホームページ Facebook ページにあるお問い合わせボタンをクリックして送ってください。この後はガンちゃんのまほろばのいおりラジオです。引き続き夢の種放送局をお楽しみください。この番組は美容と健康をマネージメントする力をつけるムティアラの提供でお送りいたしました。本日は私番組パーソナリティ服部雅代が北口良平さん弥生さんご夫妻に決め時をお聞きいたしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんまた来週さようなら。
さようなら。
ありがとうございます。